続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はルカの福音書15章1節から10節までとなっています。第3版改訳聖書では新約の146ページ、新改訳2017年版聖書では新約の148ページとなっております。聖書朗読を一枚にお願いしまして、聖書朗読の後一緒に喜んでくださいと題しまして、藤山先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を朗読いたします。ルカの福音書15章1節から10節までをお読みいたします。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。すると、パリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って、友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。以上です。
一言御言葉を取り継ぐ前にお祈りを捧げます。天の父なる神様、この朝も御前に集い、賛美と誉れと栄光と感謝を受けるにふさわしいお方の御前で礼拝できるこの幸いを感謝いたします。今あなたの御言葉が朗読されました。その御言葉を解き明かすためにしもべが立っておりますけれども、語る者聞く者が共に御霊の中で一つとされ神の御心を悟ることができるように助け導いてください。今日は佐藤良子姉妹の追悼記念礼拝を捧げていますが、どうぞあなたの慰めと平安がご遺族の上に豊かに注がれ、しばしの追憶の悲しみと寂しさを超えて、あなたを今まで以上に信頼し、再会の希望に生きるものとなりますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。2月20日から3月20日にかけて1ヶ月の間に4人の方が召されるという、こういうことがあっていいんだろうかと人間的には思いますが、一人一人が神の時に召されるので受け入れながら地上の務めを果たしているところです。 皆さんも突然召されることがないようにしっかり健康管理をお願いいたします。私はあと1週間ほどでこの教会を退任いたしますけれども、忘れがたい2月3月の時を過ごしています。この箇所から、この箇所というのはとても有名な法と息子の例え話が一番有名かもしれませんが、その前段から学ぶことによってその背景と全体像を見ることができるわけです。この箇所から神様とはどういうお方なのか、神様のご性質を学んでいきたいと思います。第一に、イエス様の周りに集まった人々はどんな人々であったか。一言で言えば社会からはみ出た人たちです。つまりイエス様の人的交流の範囲というのは主税人、罪人たちと呼ばれた人たちでありました。意外に聞こえるかもしれませんが、貧困法制なとか真面目なとかそういう形容はいらない、普通に生きている人たち。しかし立法学者やパリサイ人たちからは疎まれていた人たち、罪人と相手にされなかった人たちであります。一つ見言葉を出していただくと、その主税人の一人マタイがイエス様に私についてきなさいと呼ばれて従っていった。そしてそれがマタイの救いになったわけです。救われたその喜びをマタイはじっとしていられなくて、主税人仲間やそして罪人と呼ばれる人たちを自分の家に招いてイエス様と弟子たちと共に食事をされた、その様子が語られている箇所です。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。皆さんだったらその輪の中に入ろうと、入りたいと願うでしょうか。言葉遣いも悪いアルコレ男たちのような人々の輪の中に入って落ち着いて食事を食べることができたら、素晴らしいと思いますけれども、勇気がいることでしょうね。でもイエス様はそういう人たちと親しく交わりを持っておられたと見ることができます。そこで教会とは何かという一つの定義をご紹介いたします。第二次世界大戦中、あのナチス・ヒトラーに抵抗して戦った牧師がいますけれども、ある有名な人と名前が今混同してしまっていますけれども、思い出したらお伝えしますが、教会の定義とはイエスが近くにおり、イエスが共にいる人々の集いのあるところ、どこにも存在する。主税人、罪人と呼ばれた人たち、天地さえ三本の十字架のイエス様の両側につけられた二人の犯罪人もまた最初の教会だったということをその本の中で述べています。二人のうち一人は悔い改めてパラダイスにいると、今日あなたは私と共にパラダイスにいるとイエス様に約束された犯罪人でした。それが教会であるとイエス様はおっしゃっているように語られています。反対に決まり事の多いパリサイ人と律法学者からはその人々は弾かれていました。そして後ろ指を刺されていました。40年前、私が3つの町で巡回しながら奉仕していた時に、一番小さい町、今あそこは500人700人前後の町ですが、問題児が1人いました。当時シンナー遊びというのが高校生の間で流行っていて、 そのシンナーで補導されて高校2つ退学した少年でした。で、深夜訪ねてくるその少年を、まあ、独身だった頃ですが受け入れて、長い時間、まあ、伝道したわけですが、彼は徐々に自分の身の上話をして2つ高校退学してしまった、今フラフラしているけれども、まあ、言葉にはしませんでしたけれどもやり直したいという気持ちが伝わってきました。そこでまず悔い改めてイエス様を信じたらそこから次のステップが始まるよと、まあ、進めてイエス様を信じるお祈りを導きました。それから洗礼の学びをする中でやはり高校は出て終えた方がいいんじゃないかなと進めてみたら彼もその気になって、まあ、自分の住んでいる町では、通えないので隣の町に、つまりアパートに住むこともできない、で日高の教会の空いてる部屋を貸してあげて住まわせて、そこから定時制高校に昼は働いて夜、まあ、通うという、そういう生活を彼は4年間続けたんですね。そして卒業して彼は関東のある会社に就職することができました。一度そこに訪ねていきましたけれども、しっかり仕事をして、まあ、紹介した教会にもしばらくは通っていたのですが、まあ、そのようなことを経験しました。彼もまたはみ出た人生を、まあ、高校生の時代ではありますけれども送った人物でした。で、小さな町なので多くの人が知っているんですね、彼のことを。まあ、朝食卓に何が載ったかということが夕方にはもう町のほとんどの人に知られているという特徴のある町なので、まあ、彼のこともそういう意味ではよく知っている人が多かったわけです。教会もそうでした。で、彼が救われたことを私は喜んで、まあ、報告したんですね。ところが反応は意外としらっとして、私は驚いてしまったんですね。今読んだ箇所には天において一人の罪人が悔い改めるならば天において大きな喜びが沸き起こる、歓声が起こるというふうにも訳される言葉が使われているのに、案外、まあ、人を見てのことなのか分かりませんが反応は意外と冷たいというところまではいきませんが、まあ、彼を知っていただけにという理由もあるんでしょうけれども、喜びってものがなかったんですね。まあ、その小さな3つの町を巡回する中で1年に救われる人は1人でした。17年の間に、まあ、洗礼を受けた人が18人でしたけれども、1人の人が救われるということがどれだけ貴重な素晴らしい喜びになるのかということがまだ十分に味わえていないクリスチャンも多いんだなということを知りました。一方、盲人の人が結婚して教会に通うようになりました。男性の方は昔荒れていて、まあ、ヤクザまがいの生活をしていた人でした。で、もう姉妹は、まあ、先天的に目が見えない状態で生まれて、まあ、マッサージのお仕事をしながら生計を札幌で立てていたわけですが、紹介する人がいて、もう男性の方から猛アタックして結婚に至ったんですね。で、2人とも、まあ、ハンディキャップがありますので誰かのサポートが必要になります。その教会の 姉妹たちが重荷を持って、まあ、私はその兄弟の方でしたけれども、姉妹たちは奥さんの方をお世話をして、一生懸命にサポートしていました。時には酒を飲んで暴れ込んでくることも、杖を振り回して、危害を加えそうな時もあったんですが、なんとか教会生活が続けられて、姉妹にはその姉妹の方が、まあ、高齢になると歩けなくなって、10分ぐらいのところを一人の教会員が女性が車椅子を押して葬儀をするということを続けていました。でその教会の姉妹たちは、まあ、見てくれがどうであろうとハンディキャップがあろうと全く他の人と接するのと変わりなく受け入れてくれた人たちでした。さらに、まあ、本州で仕事をしていた時に飲んで頭を酒瓶で割られて、そのことで下半身が動かなくなって車椅子生活をしていた人が故郷の北海道に戻ってきて、で教会を訪ねてきたんですね。そして身の上話を何度かお聞きしましたし、彼の家にも訪ねましたが、それはそれはすごいところでした。でそんな彼が教会に、まあ、車椅子ですから誰かにこう送ってもらうんですけども、礼拝堂に入った時にその教会の姉妹たちが、まあ、皆さん風呂に入らないで、あるいは垂れ流しの状態で男の人が教会に入ってきた時に近づいていって手を握ってよく来たねと声をかけられますか。その教会の2人の姉妹がそのようにしたんです。で彼は日曜日だけではなくて時々寂しい一人で生活してますから教会に訪ねてきたので、まあ、牧師室にお入れして、まあ、お話をしましたが、帰った後床が濡れていました。そしてある時は、まあ、いろんな不満をためていた人でしたけれども、国道237号線の真ん中を釧路とか帯広から、野菜とか魚を積んだトレーラーが大型トラックがひっきりなしに走るその道路の真ん中を白線の上を車椅子をしながら移動するというような人だったんですね。勇気があるのか、あるいはどうなのかということですが、まあ、そういう人が教会にやってきたときに、その教会の姉妹たちがそのようにして受け入れた姿を見て、私自身もとても教えられました。イエス様のような姿がそこに見られたわけです。また4年ほどスウェーデンの女性の宣教師インガ・ヨキ宣教師と、まあ、その3カ所回る中で1カ所伝道所があったんですが、そこに住まわれていた良き宣教師とも、一緒に働かせていただいたんですが、その良き先生がある親子と関わりを持って、そしてその町の人々も様子を見ていたことがありました。でその親子というのは、まあ、町営アパートの住人だったんですが、町営アパートといっても室蘭にあるようなアパートと全く違うんですね。皆さん土間って知ってますか。土間、土の玄関ですね。玄関入るとそこが土で、そのような状態で生活している親子がいたんです。で子供は、まあ、2人男の子がいましたが、1人は、障害を持っている、まあ、知的障害を持っている、子供でした。でほとんど風呂にも入らないような生活をしていたんですが、良き先生は牧師館のお風呂を焚いてその家族を風呂に入れさせてあげて、まあ、食事を提供してもてなすということをしていたんです。 それがいつの間にか町の人にも知られるようになって、与木先生は町の名誉町民という、まあ、称号も与えられるほど、その愛の働きは皆さんに知られるところとなりました。イエス様の周りに集まった人々、もちろん多種多様な人々が集まります。でもコリント人への手紙の一章にあるように、神様はこの世から見放されている人々、虐げられている人々を招かれるということが書かれていますね。自分もとてもじゃないけど神様の前にそのままでは出られない罪人だ、私はこういう生活を今までしてきた、それが謙遜につながっているならば、その人々もイエス様の周りに集まった人々の中に加えられるでしょう。神様という方は罪人を招かれる方です。自分は正しいと思っている人はどうでしょうか。そこで存在の価値というものがこの15章に記されているように見えます。ここには3種類の失われたものが出てきます。一つは100匹のうちの1匹がいなくなった、迷子の羊ですね、100分の1です。100匹のうちの1匹ぐらい大したことないじゃないかという、経済市場主義の中に、市場原理というものの中にどっぷりはまっている現代人には、一匹の価値はあってないようなものですね。しかしこの時代、中東ではイスラエルでは一匹の羊は家族同然だったわけです。まあ日本ですと名前つけますよね、まあ、ペットもそうですし家畜も名前をつけて呼ぶことが結構あります。私は牛飼いしてましたが、50頭ほどの、まあ、血統書付きの牛でしたけれども、みんな名前が書いてあります。カタカナで一番長いのは、今まで2回3回ぐらい紹介しましたが覚えてないと思います、当然ですが、ノーススターセービーオブビューティープリンセスというかっこいい名前なんですよね。ノーススターだったら北極星でしょ、ノーススターセービア救い主ですよ、そしてビューティープリンセス王女ですよね。いや欲張った名前をつけたなと思ったんですが、私名前を覚えることにこだわる人間で一発で覚えました。まあ50頭の名前ほとんど覚えたわけですが、まあそれはどうでもいいことなんです。一匹の羊も一匹の一頭の牛も飼っている者にとっては家族同然だということですね。そして次は失われた銀貨、ドラクマ銀貨と出てきますが、デナリと同じ意味だと下の方に欄外注を見ると、1日分の賃金に相当するものだと書かれています。その1枚をなくした女性が出てきます。10枚のうちの1枚、なぜそれほど大事なのか、徹底的に家の中を掃除して探したわけですね。でこれは当時、結婚する相手の家に嫁ぐ時の持参金に相当するものです。1枚なくしても価値がなくなるんです。ですから真剣に探したわけですね。そして3番目は有名な放蕩息子の例え話、兄弟兄と弟の2人息子のうち1人、弟が家を出てしまって、そして放蕩して苦しんでいる姿が出てきます。100分の1、10分の1、2分の1というふうにだんだんその存在というものは大きくなってきますが、これは私たち神の前から失われた羊である、迷子の羊である私たちを表し、銀貨というものは当時のローマ皇帝の 肖像が刻印されていました。私たちの魂にはこの天と地を作られた神様のイメージ、肖像が刻印されている。だからこそ神の前には一人の存在というものはかけねなく大事な大切な重い存在だということを聖書から私たちは学んでいるわけです。それでもこの世の習わしに流されて一人ぐらいどうってことない、あの人がいなくなっても別にというしらっとした気持ちがはびこりやすいのは、私たちがまだまだ清められていない状態だということを表しているのではないでしょうか。甲子園球場で、まあ、今から40年近く前になりますから、1992年ですね、次男がまだ2歳の時で、三男は、まあ、生まれて2ヶ月の時、まあ、子供4人連れて、1人求道者を連れて大阪まで行きました。で、数万人入る甲子園球場の中で、私たちは夢中でメッセージを聞いてた、その次男坊が行方不明になっちゃったんですね。しかも2晩続けて、で、私はまあ帰りのバスが あるので時間までに行かなくちゃいけないという、その焦る気持ちと、どこ行ったんだろうって、あの広い球場、この観客席をあちこち探し回ったんですが、結局考えたら、もし発見されたら事務所に、この球場事務所に保護されている可能性があると思って、そこにいたんですよ。もうほっとしてですね、まあ、帰りのバスは安心して、乗れましたけれども、二晩続いたんですね。それが、薄情な父親ではあっても、やっぱり見つけるまで探すわけですよね。ですから、この羊を探す羊飼いの喜び、そして家に戻って友達や近所の人たちを呼び集めて一緒に喜んでくださいという気持ちが少しは理解できます。一緒に喜んでくださいと、そこまで一人の罪人が悔い改めてイエス様を信じたことを喜べるクリスチャンが日本にもっともっと必要だと思います。あ、そうで終わらせないで一緒に喜ぶ。私がアメリカで23歳の時に救われた時には、それまで関わりを持っていたアメリカ人のクリスチャンたちがそれはそれは喜んでくれました。で、隣の町からも駆けつけてくれて、そして洗礼を受けた夜、一緒に行きましょうと言ってあるところに連れて行かれたんです。それはレストランで洗礼ディナーというものがあるんだということを初めて知りました。お祝いしてくれたんですね。マッキニーさんという家族でしたけれども、一人の人が救われるということをそんなにも喜んでくれる人たちがいるんだということを、まあ驚きでした。日本でもそういう文化がクリスチャンの中で、教会の中で芽生えたら、日本人はあんまり感情を表さないという特技はありますけれども、神様の前で一人の人が救われたということをもっと喜ぶ文化が育ってもいいんではないかと密かに期待しているところです。なぜならば、私たち一人一人の存在は神の目に尊いと書かれているからです。その御言葉を出していただきますと、イザヤ書43章4節もぜひこれを暗記して心に蓄えて、いつでも使えるようにしていただきたいと思いますが、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している。まあ、好きな人同士の間で交わされる言葉に似ているかもしれませんが、神様が私たち一人一人に迫っている言葉なんですね。だけど心傷ついている人たちはそんなはずはないと否定から入るわけです。で、これが何回も何十回も 何百回も耳から入ってきて、ようやくもしかしたらと思い始めて、そしてイエス・キリストを信じて救われたら本当だと分かるわけです。神様が地の塵に等しい、無に等しい、罪の塊のような私を愛しておられる、本当なんだ、感情ではなくて聖書がそう書いてあるから本当なんだと信じたら、それは生涯永遠の宝物になるわけです。先ほど3曲のうちの1曲は子供賛美歌でしたが、僕の宝物はイエス様を信じたこと、神様が私を愛してくれている、そういう宝物を持っている人は地上の人生で何が起こったとしても耐えられます。神様の愛を受けた人は試練に耐える忍耐と、そしてそれを乗り越える知恵と力が与えられているからですね。なぜ私だけがこんな目にと試練にあった時には、多くの人が思うのは、まあ、避けられないと思いますが、実際そうだからですね。そのように思えるからです。しかし神の愛が分かっているならば、受けているならば、それでは終わらないんです。それでも神様が私を愛しているから、神様に信頼していこうという信仰が新たに芽生えて、その人を支えて背中を押して前に進ませる、生きておられる神様の証なんですね。神様は十把一からげではなくて、私たち一人一人に焦点を合わせて語っておられるわけです。まあ、ここに40名ほどの人がおられますが、私がまあ40名に対して語っていることを、神様が、聖霊なる神様が一人一人に対して語ってくださることを信じて説教者は語るわけですね。一人の罪人が悔い改めの、つまり神様の身元に帰るときに、天には喜びが湧き起こる。御使いたち、天使たちの前でその喜びが歓声となって湧き起こるわけです。今高校野球が甲子園で行われていますが、ヒットを打った、ホームランを打った、点が入った、その時の歓声は凄まじいものですね。そのような歓声が私たちがイエス・キリストを信じた時に湧き起こったわけです。さて最後ですが、私たちは救いの恵みを神様と一緒に喜ぶものとされています。私だけ喜んでもまあ十分かもしれませんが、一人の失われた魂が神様のもとに帰った、その喜びを神様は私たちと分かち合いたい、一緒に喜んでほしいと願っておられるお方だということです。ご自分が満足、喜ぶだけでも満足されない神様、すべてのクリスチャンとその喜びを分かち合いたいと願っておられます。私が高校3年生の夏休み、家出して、まあ、自転車で日本一周しようとして、東京で発見されたということを何度かお伝えしましたが、まあ、中学時代の同級生が東京の村山市に住んでいて、私がそこに、まあ、勝手に押しかけて何泊かさせてもらったときに、友達が田舎に何気なく手紙を書いたんですね。知らせようと思って書いたわけではなくて、今俺のところに藤山が来てる、ただそれだけ書いたのに、田舎では私の行方不明者の捜索が出ていますから、それで母親と、まあ、家族がすぐにキャッチして、その夜叔父と姉が夜行に乗って東京に向かいました。そして私はいつもの通りに、朝目を覚まして、その日アルバイトに行こうと思ってたら、 2階に寝ていたんですが、下の方から聞き慣れた声が聞こえてきたもんですから、あれと思ってそば立てていると、おじと姉が来ていたんですね。やおなく釣り返されました。しかし親は秋田の田舎に実家に帰った時に責めませんでした。そして、夏休みがかなり過ぎていましたので、このままだと、停学か何らかの処分があったと予想しましたが、母親が、先生に取りなしてくれたおかげで何の咎めもなく、また復学できました。そして3年学んで卒業できたわけですが、私たちが自分が神の前に失われた存在、罪を犯している存在、神様の標準にはとても達し得ない存在であることを認めて悔い改めるときに、あの十字架でイエス様が取りなされた祈りが2000年の時を超えて、イスラエルと日本という距離を超えて神様の前に力を持って届くわけです。父よ、彼らを許してください、彼を許してください、藤山を許してくださいと祈ってくださった祈りがまさに神に届いて、私は許されたんですね。そしてのみならず、カンナシの子供でしたが、誠の神の子としていただいた、その経験というのは決して消えないわけです。人それぞれいろんな状況事情の中からイエス・キリストを信じて救われるでしょう。それはその人の永遠に残る記念となるわけです。途中疲れたり、また人とトラブって信仰生活が続かないということも起こるかもしれませんが、その人の魂に刻まれた神様の恵みというものは、この聖書の御言葉とともに決して消えない永遠の証です。それを大切に大切にするために、互いに集まって励まし合う必要があるわけです。時には疲れて教会にも行きたくない、礼拝にも出たくない、牧師の説教長すぎる、そういう不満を持つのも当然ですよね。それでも人の話を聞くために教会に来るのではなくて、御言葉を聞くために来るのですから、聖書朗読がされている以上は神の言葉は語られているわけです。それを大切にしてほしいと心から願っています。聞き続けているうちに悟ることができるようになってきます。そして聖書の一部分ではなくて、聖書全体を学ぶ中で、その人の信仰は神様が受け取ってほしいと願われている標準に近づいていくわけです。ここで力を入れなくてもいいわけですが、そしてイエス・キリストを信じて神のもとに立ち返った私という一人の存在を神様はこのように表現されるんですね。次の最後の御言葉を出していただくと、これもよく紹介する御言葉です。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神の愛を私たちはよく知っています、経験しています。イエス・キリストを通して示された十字架の愛を知っています。では喜びを知っているでしょうか。神様の喜び、よく帰ってきた、私はあなたを愛し、あなたを喜ぶ、あなたがどんな状態であっても私はあなたを愛している、あなたを喜んでいる。信仰生活の中で神様に喜ばれない状態もあるでしょう。それでも神様が愛してくださっている、喜んでくださっている、普遍の 愛と喜び、神様は決して変わることのない方です。私たちはもうしょっちゅう変わるわけですが、神様は永遠の神、ご自分が立てた約束を決して破らない、そのような神様をリアルに等身大に、まあ神様は等身大といっても、とても大きい計り難い方ですけれども、聖書を通して語られる神様をしっかりと受け止めていくときに、私たちもそれが十分に魂の中に届いていくわけです。私は神様に喜ばれている存在だと受け止めることはできるはずです。それを受け止められないのは、そうさせている小さい時からできている傷、あるいは歪んだ考え、この世の価値観、人と比べてしまう見方、視点で、これらを私たちが自分の力で取り除くことはかなり難しいので、聖書の言葉を学びながら一つ一つそれを取り除いて、取り除いたら置き換わるわけですね。聖書の言葉の価値観に置き換わっていく過程は成長と言います。それはその人の植え替わき、私もそのようになりたい、神様の愛をもっともっと体験したい、神様が私を喜んでおられるように私も神様を喜んで従っていきたい、そのような変化が私たちの成長と呼ぶものです。それは必ず実現します。神様の愛とその喜び、また平安を受け取るときに、まあ、御霊の実の最初の3つが愛、喜び、平安ですが、それを受け取るときにハレーションが起きます。ハレーションって時々、まあ、出てくる言葉ですが、良い影響ですね。良い影響が起きて周りに影響を与えていく、そのような存在が私たちだと言えるわけです。私はあなたを喜ぶという神様の喜びのメッセージを受け取っていくときに、その喜びが私たちの生きる力となり、そして周りに影響を与えていく。結論は、悔い改めるものは神が愛され喜ばれる存在であるということであります。お祈りいたします。天のお父様、私たちの存在がどれだけ神様の目に高価で尊いか、そして喜びの対象であるか、私たちはそのように思えない時があったとしても、神様は変わらずに愛し続け、喜び続け、私を導いてくださるお方であることを感謝いたします。地上に生かされている間、自分のためだけに生きる人生から解放されて、神の栄光のためにイエス・キリストの十字架の愛に応えて、神様の御心に従って歩むものとなりますように、成長させてください。あなたの愛を認めさせなくしている余分なもの、そして心に残っている傷やさまざまな咎を主が許し清めて解放してくださるようにお願いいたします。あなたがそのようにしてくださる方であることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。